祈ります。天地万物を作り、世界の歴史を導いてくださる生ける真の神よ、1月最後の日曜日にあなたのお導きによってここに集い、兄弟たち姉妹たちと共に御言葉を聞き祈ることができますことを心から感謝いたします。御前にひざまずく私たち一同を恵み祝福してください。しかしこの礼拝に出席できない友があります。その場にあって帰り見てください。お年を召された方々、体調の優れない方々のためにあなたの支えと励ましとを祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹たち、特に病床にある秋田姉妹のために祈ります。日々あなたがその傍らにあってお支えください。今日の午後、先にあなたのもとに召された加藤勇兄弟の納骨式が行われます。どうかご遺族の上にあなたの慰めがありますように。人生のさまざまな問題に悩み苦しんでいるともに、どうかあなたの慰めと良き解決をお与えくださいますように。この長い不況の中で職を失って苦労している人々があり、また自分にふさわしい職場を見つけることができずにいる多くの若い人々がいます。どうかこれらの方々にあなたの助けをお与えくださいますように祈ります。神様、今世界では多くの人々が、特に子どもたちが社会の病を反映する形で苦しんでいます。どうか彼らに人間としてのあなたが本来お与えくださった喜びと希望を取り戻すことができるようにお導きください。そのためにまず一人一人が自己変革をすることができますようにあなたの導きを祈ります。信仰への道を探し求めている方々にはどうかあなたの光を照らして確信をお与えください。新たに教会に来られた方々があります。どうかあなたの祝福をお与えください。旅行中の友をお守りください。そして教会学校の愛する子どもたちをどうか今週もあなたが守り、その心と体を祝福してくださいますように祈ります。この地域に住むすべての市民の方々のために祈ります。ご病気の方があり、お年を召された方があり、幼い子どもたちがおり、そして助けを必要とする人々がいます。どうか私たちの教会がこの地に建てられているということの意味を私たちが謙虚に思い、そして自分たちにできる奉仕をすることができますように私たちに道をお示しください。世界の平和のために祈ります。各地で今も 戦いや争いが止みません。どうかあなたが、あなたご自身がこれらのことを平和的な解決に向かってお導きくださいますように。そして憎しみと報復の際限な悪循環を断ち切るために、まずあなたの愛を信じて生きているキリスト者たちをその場その場でお持ちくださいますようにお願い申し上げます。この礼拝をあなたご自身が親しく望んで導いてくださいますように。そして新しい生きる喜びを持ってそれぞれ家路に着くことができますようにお願い申し上げます。この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。ここしばらくはルカによる福音書に基づいてお話を申し上げておりますが、この2、3回ご一緒に考えたことを思い返しながら今日はお話を進めていきたいと思います。で、先々週私たちはこの愚かな金持ちの例えというところ、13節から21節までのところですが、そこを読みましてそれについて考えました。この男は愚かな金持ちと呼ばれておりますけれども、この男は突然の大豊作に大喜びをいたしまして、そして自分の将来の人生設計をしたということであります。で、今まで持っていた蔵を壊してもっと大きいのを建てよう、そしてそこにたくさん取れた穀物とかそれを売って儲けたお金とかそういうものを全部しまおう、まあ18節にそういう計画が書いてありますが、そういう新しい計画を立てました。で、この計画を立てること自体は別に悪いことではありません。イエスもそれを責めていらっしゃるわけではないんです。で、イエスご自身が、例えば少し後の方ですが、ルカの福音書の14章に28節以下にこういう言葉を書いておられます。138ページ、非常に具体的な例を取り上げて、あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうか。そうしないと土台を築いただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけって、あの人は建て始めたが完成することはできなかったと言うだろう。またどんな王でも他の王と戦いに行こうとするときは、2万の兵を率いて進軍してくる敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうか。もしできないと分かれば、敵がまだ遠方にいる間に施設を送って和を求めるだろう。で、こんなふうに書いておられまして、ですからイエスご自身もこの人生において、適切な計画を立てるということを批判していらっしゃるわけではないんです。で、行き当たりばったりの無計画な生活というのは良くないと、むしろ計画的であるということを彼は推奨されました。で、おっしゃる通りでありまして、私たちの人生には計画とか展望とか見通しとかそういったものが必要であります。で、私たちの教会にもそれは必要です。来週2月の定例役員会が開かれますけれども、その時には私たちは今年この教会がどういう方向を目指して進むか、で、具体的にはどういうことをやるか、そういったことをいろいろ考えて計画を立てます。 で、こういうことは私たちの生活の中では必要です。ただあの愚かな金持ちの話の中でイエスが愚かと言われたのはその計画性のことではない、計画性のことではなくてお金や物がたっぷり手に入ったからもう安心だと、でそれだけで気を許してしまった、その浅はかな人生態度のことであります。で繰り返すようでありますけれども、私たちが生きていくためには、ある程度の計画とか展望とか見通しが不可欠です。しかし他方で私たちはもう一つのことを考えています。私たちの生活はいつでも自分たちの計画通りに行くものではないということです。そのことは私たちにもよく分かっています。そもそも自分の命からして自分の思う通りにはできません。でこれは先週のテキストにあるところですが、ルカによる福音書の12章の、25節に、あなた方のうちの誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができようか、こういう言葉がありました。で本当にその通りでありまして、私たちには、自分の思う通りにはできないことというのがあります。突然、病気になったりすることがありますし、天災などのために思いがけなく自分の人生の筋道が変わってしまうということだってあります。でそういうことを考えますと、新約聖書の中にヤコブの手紙というのがありますが、そのヤコブの手紙の中に大変私たちにとって分かりやすい、言葉が出て、まいります。ヤコブの手紙の4章13節以下です。これは新約聖書のおしまいの方で、後ろの方で425ページですが、ヤコブの手紙の4章13節以下、そこを読みます。よく聞きなさい。今日か明日これこれの町へ行って1年間滞在し商売をして金儲けをしようという人たち、あなた方には自分の命がどうなるか明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れてやがて消えていく霧に過ぎません。むしろあなた方は主の御心であれば生きながらえてあのことやこのことをしようと言うべきです。こういう言葉がありまして、で私たちは今まで考えてきたことがもう少し具体的な例に従ってはっきりと言われているということに気づきます。私たちの人生は必ずしも自分の計画通りには運びません。もちろんうまくいくときもあります。思っていることが着々と実現していくという、そういう時もあるし、そういう人もいます。誠に感謝すべきことです。しかしいつでもそうとは限りません。せっかく計画を立てても何かの事情で実行不可能になることがいくらでもあります。で前に申しましたように、突然病気に襲われるということもありますし、ついこの間私たちは阪神・淡路大震災の5周年目の記念日を迎えましたが、神戸ではそのための特別な集まりが催されて、多くの人があの災害が私たちの生活にもたらしたものを非常に深刻に考えさせられました。これは人事ではないということを 含めて私たちは随分考えさせられたと思います。計画がダメになる、そういうことは私たちの生活の中によく起こります。で、私たちの生活というのは、命そのものがそうですけれども、初めからそのような不確定要素と申しましょうか、はっきりしない不確定な部分を内に含んでおります。ですからヤコブが言うように、明日のことはわからない。で、この商人は、今日か明日これこれの町へ行って1年間滞在し商売をして金儲けをしようと、そういうことを考えた。で、これは彼の計画でした。しかしそもそも明日どうなるかということも分かってはいない、そうヤコブは言うのです。だから何でも自分の計画通りになると考えているということは、いわば誇り高ぶりであると。人間の生活の中にそのような不確定要素が含まれているということを計算に入れないで、何でも思う通りに行くみたいに考えているのは誇り高ぶりであるとヤコブは申します。で、それでは無計画で成り行き任せの生き方の方が良いのかと申しますと、彼はそうも言いません。先週の説教の中で私はケッセラセラという言葉を使いました。なるようにしかならない、なるようになる、そういう意味の言葉で、そういう題の歌がだいぶ前にありました。そんな歌を持ち出すのはどうも古臭い人間のすることでして恥ずかしいことですけれども、なるようにしかならない、そもそも人間には計画を立てるなんていうことは不可能であるというふうに初めから諦めて、無計画に成り行き任せに生きていくほかはないんじゃないかというふうに考えるのも一つの生き方かもしれませんが、イエスはそうはおっしゃらないと思います。ヤコブもそうは言いません。明日のことはわからないというのは単に不確定だという否定的な意味だけではありませんで、私たちの命は神の手の内に隠されている、そういう積極的な内容も持っているんじゃないでしょうか。だから別の言い方で言えば、諦めてはいけないということにもなるんじゃないでしょうか。私たちの先のことというのは、私たち自身の手の中にあるのではなくて、一切を作り、一切を導き、一切を慈しんでくださる神の御手の中にある、そういう意味です。だからヤコブが言うには、あなた方はむしろ主の御心であれば生きながらえて、あのことやこのことをしよう、そう言いなさいって言うんです。で、私はこの2つの要素を私たちの人生の中でいつでも考えていかなければいけないと思います。明日のことはわからない、確かにその通りです。しかし主の御心であれば明日も生きながら得られる。で、こういう二つの要素が私たちの生活にはあって、その間の緊張関係の中に我が身を置いて生きる、これが私たちの生き方ではないかと。で、そしてこういうことが今日のテキストを理解するための前提になっていると私には思われます。で、さて、 ここからだんだんと今日の、テキストに入っていきたいと思うんですけれども、でこれまで申しましたように、私たちは自分の意思や計画だけで生きているわけではありません。で別の言葉で申しますと、私たちを超越した、高く超越した大いなる方、つまり神、神の意思が、神の計画が、この世界のあらゆる事柄の、従って我々の命の根底にある。そういうことであります。で、その方の意思によって、私たちは命を与えられます。そして再び命を取り去られるのも、その方のより高い計画によります。決して私たちの気持ちで、私たちの思い通りになってそうなるわけではありません。大いなる神が私たちに命を与え、そして私たちから命を取り去られます。主は与え、主は取り去りたも、主の皆は本べきかな。で、これはヨブの言葉ですが、本当にそうだと思います。で、私たちの人生はですから、この大いなる神との関わりの中で営まれていきます。で、これが聖書が教える人生観というものでしょう。で、ヤコブが、主の御心であれば生きながらえてあのことやこのことをしよう、そういうふうに言うべきだというのは、そういう意味だと思います。で、さて今日の箇所でありますけれども、ルカによる福音書の方をもう一度見ていただきたいんですが、この36節に主人が婚宴から帰ってきて戸を叩くという言葉があります。あるいは38節には、主人が真夜中に帰っても夜明けに帰っても、そういう表現があります。それから39節には、泥棒がいつやってくるかという表現もあります。で、さらに40節には、人の子は思いがけない時に来る、そうも言われています。で、主人というのは神を例えたものでしょう。泥棒というのはちょっと神を例えたものだというふうには言えないと思いますが、ある一つの、天気といいましょうか、あるいは運命的な時といいましょうか、そういうことで、ある意味では否定的な内容を持っているかもしれませんが、人の子というのはイエス・キリストのことを指しています。イエス・キリストが再臨する、再び来たりたもうということを初代の教会の人たちは真剣に信じていました。で、そういうふうに内容にはいくらか違いがありますが、しかし共通していることがあります。それは時が来る。私たちの生活がいつまでものんべんだらりとこのまま続くっていうことはない。いつか時が来る。で、さらにはっきり言うと、神が私たちの生活の中に入ってこられる。思いがけない時に、思いがけない形で神は私たちの生活の中に介入する。で、こういう考え方を普通私たちは終末論と呼んでいます。そしてその終末が来た時には、私たちはそれまでの自分たちの生き方を問われることになるでしょう。で、私たちの今の生き方がいつまでもこのような形でずっと続くということはありえません。いつか時が来る。神が私たちの生活の中に思いがけない時に、思いがけない形で介入してくる。そして私たちの人生を 神から問われる。それも厳しく問われる。だから私たちは目を覚ましているべきだとイエスは言われます。この目を覚ましているというのが私たちの人生の基本的な姿勢です。ぼんやり眠っていたんではいけない。目を覚ましていなければいけない。神が私たちの生活の中に介入してくる時がある。それがいつかはわからない。どういう形で起こるかということも私たちには前もって知らされていません。自分の突然の死というような形かもしれませんし、世界の終末ということかもしれない。あるいは自分で隠し通せたと思っている自らの罪が暴かれる、そういうことであるかもしれない。いずれにせよ神が私たちの生活の中に入ってきます。そして私たちの人生を問います。私たちは答えなければならない。だから私たちの生活の基本的な姿勢は目を覚ましているということだとイエスはここでおっしゃいます。で、先ほどちょっと長くて気が引けたんですけれども、旧約聖書の出エジプト記の12章を読みました。あれはイスラエル民族が奴隷として苦しめられていたエジプトから解放される時の話でありまして、モーセによってその解放が起こるわけでありますけれども、そのエジプトを脱出する最後の晩に主の過ぎ越しという不思議な出来事が起こります。で、その内容は先ほど出エジプト記で読んだ通りですから、今ここには繰り返しませんが、それは夜でした。で、神の介入ということをさっき申しましたけれども、それは通常ならば人が寝静まっている夜に起こります。つまり全く気を許して、ね、眠り込んでいる、そういうような時。必ずしも夜とは限らないかもしれませんが、夜という言葉は象徴的です。みんな眠り込んでいる、そういう時に突然彼が訪れる。だからイスラエルの人々は目を覚ましていなければなりませんでした。で、あそこに腰帯を締め、靴を履き、杖を手にし、そういうふうに書いてあります。そして食事もその晩のために定められた特別な食事があるんですけれども、その食事も急いで食べるようにと命じられました。そういう姿勢です。腰帯を締め、靴を履き、杖を手にし、そして食事も急いで取る。油断しない。で、私たちの生活の中でちょっとそれに当てはまるようなことがあるとすれば、実際生活の中で当てはまることがあるとすれば、あの震災以後、枕元に水の瓶を置いたり、大事なものを何か袋に入れてまとめて枕元に置いて寝るというようなことが多くの人々の生活習慣の中で定着しました。実は私はやっていませんが、多くの人々はそういう準備をして、いつ何時どういうことが起ころうともそれに対応できるようにということを考えて、夜眠ります。そういうことにいささか近いかもしれません。腰帯を締め、靴を履き、杖を手にし、食事も急いで取る、そういうことが命じられました。で、今日のルカ福音書の方に35節に腰に帯を締めという言葉があります。 灯火を灯していなさいとあります。でこれはあの出エジプトの晩、杉越の晩に命じられたことが反映していると私は考えています。目を覚ましていなさい。でそのことと関連しているんですね。で私たちの生活というのは基本的なところでこの目を覚ましている、そういう姿であるべきであります。でもちろんこれは経験的に私たちは知っていることですが、四六時中緊張し続けることは私たちには不可能です。それはよくありません。私たちの心と体をそのような絶え間のない緊張は傷つけるでしょう。ですから私たちは普通は夜眠らなければなりません。眠って心と体を解放する。そして起きている時でも四六時中何か緊張に体をこわばらせているっていうふうなことではなくて、時に体をほぐしたりストレッチ体操をしたり気分の転換を図ったり、そういうことを私たちは実際上の知恵としてやっておりますし、それはまた有効です。でそのことを否定するものではありませんが、ですから私たちの人生には時にそういう解放感を味わうということがなければ私たちはいつか壊れるでしょう。しかし基本的なところで目を覚ましている、時々そういうふうに自らを解放しながら、しかし一番深いところでは神様の前で目を覚ましている、そういうことがなければならないのではないでしょうか。昔の人が言いましたように、水星無視、酔っ払ったようになって生き、夢を見たような状態で死ぬ。でこれは、よくないと思います。時々夢を見るのはいい、解放されるのはいい、しかしのべつ幕なしそういうふうに自分をだらけさせて生きるというようなことが人生の本当の姿ではないということを私たちは聖書から教えられています。目を覚ましていなさい。でこれが今日の、聖書の箇所が私たちに教えている最も基本的なことだと思います。祈ります。主なる神様、どうか私たちが目を覚まして生きていくことができますように、いつあなたに呼びかけられてもそれに応えることができますように、いつあなたが私たちの生活の中に入ってこられてもそれに応じてあなたの言葉に応えることができますように、そのように腰に帯を締め灯火を灯し目を覚ましていることができますように私たちを導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌454番。 次の五節で終わります。
苦しみの中にも神は見放さず、懐に抱いて良いもので満たす。
どうぞお座りください。献金を捧げます。